皆さんおはようございます。皆さんには何かやり始めたもののまだやり終えていないことがないでしょうか。誰にでもよくあることだと思いますが、本を、読み始めたものの途中で他の本に目が移ったり、また途中でやめてしまった、最後まで読み終えてない本が身の回りにないでしょうか。家の片付けや、修理、ペンキ塗り、庭の手入れなどいつかはやらなくてはいけないと思いつつもなかなか、後回しにしていることがないでしょうか。まだやり終えてないことがあると思います。私自身にはまだやり終えてない庭のプロジェクトがあります。4年前ぐらいにですね、私の祖父母が住んでいた、庭にあった庭石といっても敷石なんですけども、1個20キロぐらいあるんですけど、それを40個ぐらい動かしたかな。自分の家に祖父母を覚えてですね、記念に立派な石なんだったので、使おうと思ってもらってきました。ところがあまりにも重たいのと、敷石っていうのは穴を掘って埋めていかなくちゃいけないんですね。皆さんよく庭園に行って敷石の上を歩きますけど、あれは表面に出ている一部分で、深さが多分10センチ以上、深いところで15センチくらいあるんですけど、結構大変な作業ということに気がつきまして、これは多分定年退職した後の、プロジェクトかな後回ししてます。だから庭に石がゴロゴロ置いてあると家のものがつまずいて怪我をすると言ってですね、早くしろと言われてますけど、なかなか手つかず手がつきません。他にもですね、同じような事柄で皆さんもいつか時間ができたら、または私に定年退職したらやれば、または死ぬまでにですね、これだけはやっておきたいけどまだやり終えてないということはきっとあると思います。やり始めたことを最後まできちんとやり終えるには強い決心とそして使命感が必要です。子どもたちが4月から新しい学校に行きます、大学に行きます、また社会に出て行きます。でもそのような時にこの仕事をきちんとやり終えるんだ、または勉強を4年間勉強して6年間勉強して3年間勉強してこれをやりたいんだという使命感があれば、きっとその人生は変わっていくと思います。明確な使命感、そして強い決意を持ってことを始めれば必ず最後までやり終えることができると思います。ルカの福音書13章31節から35節には、主イエスがエルサレムに向かって強い決意と明確な使命感を持って進んでいる様子が記されています。なぜ主イエスはそこまで強い決意と使命感を持ってエルサレムに向かって旅を続けていたのか、ご一緒に今朝の箇所から考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をあなたが一人一人に聖書の言葉を通して語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、 あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたに委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、新約聖書、今朝はルカの福音書13章31節から35節を見ます。まず最初にこの短い箇所ですけれども、31節から35節の文脈を確認することから始めていきたいと思います。最初に29節と30節お読みします。13章の29節30節。人々が東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。いいですか、後にいる者が先になり、先にいる者が後になるのです。主イエスはこの13章の前半3節と5節で繰り返して同じことを語っています。13章の3節を読みします。そんなことはありません、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。主イエスはイスラエルのために群衆に向かって罪の悔い改めを進めています。また永遠の命に入るためには狭い門から入りなさい、13章の24節で命じています。大勢の人々が、群衆が東西南北からあらゆるところからやってきて神の国の食卓に着きます。けれどもこの13章の文脈で教えられていることは、後のものが先になり、先のものが後になるということです。霊的によそ者であった外部者であった異邦人が先になり、宗教的には神の民であったイスラエルの民、内部者であったイスラエルの民が神の国に入ることができなくなることへの注意を主イエスは喚起しています。そのような歴史的な文脈の中でパリサイ人たちがやってきて、主イエスがガリレア地方から立ち去ることを勧めました。もう一度13章の31節を読みします。ちょうどその時パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った、ここから立ち去りなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしています。パリサイ人たちの真意は分かりませんけれども、ルカの福音書13章からちょっと前に戻って11章の終わりを箇所ですね、53節54節を見れば、パリサイ人の人たちがシュエスに対して敵意を持っていたことが11章のこの53節54節に記されています。53節を読みします。イエスがそこを出て行かれると、立法学者たちパリサイ人たちはイエスに対して激しい敵意を抱き、多くのことについてもしつこく質問を責め始めた。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと狙っていたのである。このように主イエスを敵対視していたパリサイ人たちが、どこまで主イエスのことを心配して、本当に心配してヘロデ王に殺されたバプテスマのヨハネの二の舞にならないように立ち去ることを勧めたのか、親切だったのか敵意だったのか、その真意は分かりません。けれども私たちに分かることは、主イエスがヘロデ王を恐れてはいなかったこと、そしてご自分の福音宣教の働きを完了するまではガリラヤ地方からエルサレムを目指して旅を毎日続けていておられたことが分かります。シエスは強い決意を持ってご自分の使命を全うするためにエルサレムに向けて旅を続けておられました。続く13章の32節33節を読みします。イエスは彼らに言われた、行ってあの狐にこう言いなさい、見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い、3日目に働きを完了する。 しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。主イエスはエルサレムに向かってガリラヤ地方から弟子たちと一緒に旅を進めていました。先週のメッセージでこの四旬節、レントの時期に聖書朗読のためにマタイの福音書からヨハネの福音書まで4つの福音書を毎日3章ずつ通読していくことをお勧めしました。先週の月曜日から土曜日までの平日の5日間3章ずつ読み始められた方は18章まで、昨日マタイの福音書の18章まで読み終えられたと思います。その最初のマタイの福音書18章の中で、主イエスを救い主として信じた人々が癒されたこと、多くの奇跡の記事を、そして主イエスが教えられた三条の水訓のことについて、このガリラヤ地方でなされたさまざまな教えや奇跡について読んでこられたと思います。その中で、マタイの福音書16章、21節をお読みしたいと思います。マタイの福音書の16章の21節。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始めた。救い主イエスの父なる神から与えられた使命は、エルサレムにおいて多くの苦しみを受け殺され3日目に復活することでした。それは私たち人間の罪の贖いとして十字架にかかり、3日目に死に勝利してよみがえることでした。13章の33節で、主イエスは3日目に働きを完了すると宣言されています。別の福音書、ヨハネの福音書19章30節では、十字架の上でご自分の命を私たちの贖いのために捨ててくださった主イエスは同じように完了した、終わったと言われました。まさに主イエスの贖いの技が十字架で完了したという宣言でした。ヨハネの福音書19章30節をお読みいたします。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。ルカの福音書に戻って、13章の34節35節を読みします。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度面取りがひなの翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う、お前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にという時にが来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。主イエスは父なる神の救いのご計画により、十字架に向かってエルサレムを目指して進んでいました。34節のエルサレム、エルサレムという言葉は、救いの働きが完了するこの宿命の町、エルサレムへの主の嘆きでした。イスラエルの民にとって宗教的にもそして政治的にも中心地であり、親鳥がヒナを敵から守るように翼を広げてヒナを守るように、神によって愛されたそして大事にされてきたエルサレムでしたけれども、歴史の中では神によって建てられた預言者エリアや、またエレミアを拒絶した町でした。罪の悔い改めを語り神のもとへ立ち返ることを勧めた 預言者たちを頑なに拒絶し受け入れなかったエルサレムは神の裁きを受けて神に見捨てられることになります。ルカの福音書の13章の35節では詩編の118編26節が引用されています。祝福あれ主の御名によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する。ルカの福音書、今13章を開いていますけれども、13章から19章まで読み進めますと、そこにはエルサレム入場の模様が記されています。この19章のエルサレム、主イエスがエルサレムに入場する箇所を注意深く読むと、主イエスがエルサレムに入場したときに、この詩編118編の御言葉を引用して褒めたたえたのは誰だったんでしょうか。エルサレムにすでに住んでいた住民だったんでしょうか。イスラエルの民だったんでしょうか。彼らではなくて、エルサレムの住民ではなくて、ガリラヤ地方からずっと主イエスの後に従ってきた弟子たちや群衆であったことがわかります。ルカの福音書の19章37節38節を読みします。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆自分たちが見たすべての力ある技について喜びのあまり大声で神を賛美し始めてこう言った。祝福あれ主の皆によって来られる方、王に天には平和があるように、栄光は糸高きところにあるように。最後にまとめていきます。シュエスの宣教の働きはガリラヤ地方からエルサレムに向かって進んでいました。シュエスがイスラエルの民にとっての信仰の中心地であるエルサレムを目指していたのは、私たち人間の罪のがないとなるために十字架を目指すことでした。また父なる神の救いのご計画にそのすべてがなされることでした。ガリラヤ地方で始まった福音宣教の活動を十字架の死と、そして三日目の復活によって完了させることに、主イエスは強い決意と使命感を持ってエルサレムに向かって弟子たちと旅をしていました。パリサイ人よりヘロデ王の陰謀を聞いても恐れず、妨げにもならず、私たち人間の罪を許し永遠の命を与えてくださるために、父なる神から与えられた救い主としての使命を全うされました。今日第三礼拝後午後1時からこの会堂で、今年で第2回目となる世界選挙のための賛美と祈りの時を持ちます。 OMF 選挙団、この第2礼拝にいつも出席しているマーシャル選挙主夫妻、そしてイースト選挙主夫妻がリードしてくださいます。まだ福音を聞いたことのない人々が住む世界の国々へと使わされている OMF やまた他の宣教団の宣教師のために報告を聞き、賛美し、そして共に祈る時を持ちます。ぜひ多くの方々に参加していただきたいと思います。今回は来週24日の説教者としてお招きしている、昨年まで台湾で宣教師として使わされていた同盟教団の斉藤勇氏も、今日の午後特別ゲストとして台湾の宣教について1時からお話をしてくださいます。神の人類救済のための宣教の働きは、創世記3章で人間の罪による堕落が起きてから始まっています。良い知らせである福音はまだまだ世界の隅々まで伝えられていません。まだ果たされぬ使命、 というタイトルの素晴らしい OMF のテーマソング、テーマ賛美をご紹介、今日の午後ご紹介してくださるそうです。世界宣教のために共に思いを一つにし、主を褒めたたえるときに私たち一人一人も福音宣教の働きに招かれていることを確認したいと思います。まだ果たせぬこの使命、ミッションのために共に捧げ、共に仕えることを主は願っておられます。私たちに必要なのは強い決意と、そして神から与えられている使命感を持って、父なる神の偉大な救いの働きのためにエルサレムに向かわれた主イエスに倣い、私たちもキリストの弟子として、まだ果たせぬ使命のためにそれぞれが置かれている宣教の地で共に仕えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のルカの13章31節から35節の御言葉をありがとうございます。来月21日の復活祭を前にして、また来月14日の主労の聖日を前にして、あなたがガリラヤ地方からエルサレムに向かって旅を続けておられたことを、そしてあなたは強い決意と使命感を持ってエルサレムに向かっていたことを御言葉を通して知ることができました。主よ、どうぞ私たちもそれぞれが置かれている普段の生活の中にあって、あなたから与えられているそれぞれの人生における使命を全うしていくことができますように、あなたが備え、導き、そして力を与えてください。それぞれが今歩んでいる生活の中にあって、あなたの福音を述べ伝えること、あなたの栄光を表すこと、またこの世界の中にあって、世の光、地の塩となることができるように、あなたが私たちをどうぞ用いてください。またそれぞれの人生において、あなたが与えてくださっている賜物を、またそれぞれの具体的な使命を持ってあなたに仕えていくことができますように、また隣人を愛し隣人に仕えていくことができるように助け導いてください。主よ、どうぞ今日の午後もたべれる世界宣教の賛美と祈るときに共に心を合わせて賛美し祈ることができますように、さらにあなたが作られたこの世界にあってあなたの栄光が表されていくように共に心を合わせ賛美し祈ることができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。